ムシリーサイラン、皆さんお元気ですか、5月です。今月のレディオサイジャパンは先月に引き続きガーヤットリーサーダのキャンプでのスピーチを中心にお送りしたいと思います。
それではまずおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラン SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々霊性修行に励んでおられることと思います。日本各地ではようやく本来の暖かさとなり、新緑の木々が私たちの心を癒し平安に導いてくれています。それではいつものように5月の活動をご案内します。5月6日はイーシュラマ祭が行われました。常に同情心にあふれ、慈悲深かったババ様の聖母、イーシュランマ様を忍び、母なる自然に、自分自身の母親に、そして母なる神、スラムに感謝を捧げる一日となりました。5月27日、28日は、スラムの祝福をいただき、インドにて、ブッダプルニム祭が行われます。どうぞ、この特別の控えに、多くの方がご参加くださり、スラミからのダルシャンを与えられますことをお祈りいたします。続きまして、6月の活動予定をご案内します。6月27日は神戸センターでブラザーソヌさんを講師にお招きして関西ベーダーセミナーが開催されます。温かい愛のあるセミナーとなり、ベーダの素晴らしさを学ぶ一日となることでしょう。多くの方のご参加をお待ちしています。詳しくは最寄りのセンターグループまでお問い合わせください。6月の記念祭は20日盛岡グループの7周年記念祭が行われます。最後にサイメールマガジン発刊のご案内をします。4月よりサイメールマガジンが配信されました。内容はババ様の見教えやご講話、 SSOJ からのお知らせ、サイセンターグループの活動のご案内や報告、サイバジャンの説明、新刊やラジオサイなどのご案内です。毎月1回1日に無料で配信します。お申し込みはSSOJ ホームページからできますので、多くの方のご参加をお待ちしています。以上、5月の活動と6月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。 Love all, serve all, Jai Sai Ram。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
Махи, у нее йога прочудая.
Radio Sign Japan.
それでは5月の Radio Sign Japan 始めたいと思います。今月は先月に引き続きガヤットリーサーダナキャンプでのスピーチをお送りしたいと思います。
テーマは二元性を超える道具としてのガーヤトリーマントラです。
Dear sisters and brothers,
兄弟姉妹の皆さんにあた
る前Prayerful pranams to each one of you.
一人一人の方々に祈りを込めてご挨拶申し上げます。
In each of you is present my Lord.
皆さん方一人一人の中に私の神様がいらっしゃいます。
To whom I humbly surrender myself.
その神に私は、全託いたします。
Dear sisters and brothers, the theme given to me is Sai and Gayatri Mantra.
皆さん方ここで私に与えられているテーマはサイとガヤトリマントラという。テーマであります。
So I shall speak on the two subjects.
二つの話題についてお話しします。
Sai Gayatri,
Sai Gayatri と、
and the main Gayatri mantra.
で普通言われているガヤトリマントラであります。
Which represents Lord Brahma.
それはブランマ神を代表しているんですね。
The principle of creation.
それは創造の原理であります。
That's why it is called Brahma Gayatri by Vedic scholars.
ブランマガヤトリというふうにそれは呼ばれております。
There are several other Gayatris.
他にもいくつかのガヤトリがありまして。
Which brother Dayal introduced yesterday.
昨日ダイアルさんがお話になったと思いますけれども、それに関しては。
For example, there is the Gayatri of Ganesha.
からガヤトリ、ガネーシャのガヤトリもありますし、
which all of you recite in the Vedas.
皆さん方それをベーダの中でちょっと唱えてらっしゃいますけれども。
Then we have the Gayatri of Vishnu.
がヴィシュヌ神のガヤトリもあります。
We have the Gayatri of Shiva.
がシヴァ神のガヤトリもありますし、
we have the Gayatri of Rama.
ラーマのガヤトリもありますし、
we have the Gayatri of Krishna.
クリシュナのガヤトリもあります。
The Gayatri of Durga.
ドゥルガ女神のガヤトリもあれば、
ラ
クシミのガヤトリもあります。
The Gayatri of Saraswati.
サラスワティのガヤトリもあります。
The Gayatri of Shakti.
シャクティのガヤトリもありますし、
which is the cosmic power itself, the power of the cosmos.
それはパルバティのその宇宙の力そのものであります、ね。
And then we have the Gayatri of the Guru.
グルのガヤトリもあります。
And we have the Gayatri of the Surya, the Sun.
太陽のガヤトリもありますし、
and above all.We have the Hamsa Gayatri.
Hamsa Gayatri と呼ばれております。
Which is the mantra of the breath, the soham.
それは私たちのその呼吸そのもののによるマントラ、ソーハムであります。
And above all,
それすべてのものの上にですね、
is the Sai Gayatri.
Sai Gayatri というものが存在します。
So we see that the Gayatri principle has got a very wide and diverse.
そのガヤトリのその原理というのは非常にこう多様性に満ちたそういう基盤があります。
So Gayatri has manifested itself with two types of divine principles.
ガヤトリは二つのその神聖原理 を持って権限したわけであります。
The one is the born or the manifested principle.
一つは権限された原理でありまして、
And the other is the unborn and the unmanifested festival.
もう一つは権限非権限の原理であります。
For example, goddess Amaterasu is the unborn principle.
例えば、アマテラス大神は生まれてない非権限の原理でありますし、
But it is still regarded as the deity of the Shinto.
しかし神道の神というふうにして、見られております。
So similarly,
同様に、
the Ganesha, Vishnu, Shiva, Durga, Lakshmi, Saraswati, these are the unborn principles of the Gayatri.
Ganesha, Durga, Shiva, Saraswati, まあそういうものは全部原理はですね、その生まれていない非権限の原理であります。
The other part,
もう一つの
部分は、which is the born principle of the Gayatri.
生まれたその権限の世界のガヤトリの原理でありますけれども、
that is the Surya Gayatri because you can see the Surya and have the Surya Darshan.
太陽のガヤトリがあります。太陽の私たちは太陽を目で見ることができます。
Then Lord Rama himself because he took birth.
ラーマ神ご自身もラーマも肉体に化身をされました。
And then we have Krishna Gayatri.
クリシュナのガヤトリもあります。
And then of course we have the Sai Gayatri.
またもちろんサイガイトリもあります。
So the Surya, the Rama, Krishna, and the Sai Gayatris are the manifested Gayatris.
Surya, Rama, Sai Gayatri というのはこれ全部権限されたガヤトリであります。
Because all these have taken birth and they have form.
で、これらのその化身はですね、全部地上に生まれて姿を持っていらっしゃった方々です。
So both the born and the unborn divine principles have their Gayatri mantra.
ですからその権限の神と非権限のその神の原理両方ともガヤトリがあります。
So for the ordinary people,
普通の人々
who are involved in the daily life with worldly affairs,
世間のこうしことにですね巻き込まれている普通の人々は、
we have more than a dozen Gayatris.
のためにはですね1ダス以上のそのガヤトリがあります。
So before going deeper,
まあより深く話をする前に、
let us fix the definition of Gayatri.
ガヤトリというものの その定義を一緒に考えてみましょう。
In the modern context, in the present world, what is the definition of Gayatri?
まあこの現代世界においてですね、ガヤトリというものの定義は何でしょうかということです。
So the definition of Gayatri is that Gayatri is a tool.
ガヤトリの定義と言いますと、まあガヤトリというのは一つの道具であります。
We must not take Gayatri as a religious element.
ね、ガヤトリというものをですね、宗教的な要素として受け止めるべきではないんです、ね。
Because the origin of Gayatri is Brahma.
もともとのガヤトリはブランマ神でありまして、
です
からこの宇宙のその創造神はですね、国の違い、宗教の違い、そういうあらゆるそういう違いというか、それが超えております。
Therefore, Gayatri is a tool.
ですからガヤトリは道具なんですね。
And as we all know, there are three paths to liberate ourselves.
皆さんご存知の通り、私たちを下脱に至る道というのは3つ存在します。
So we have the path of Bhakti Marga.
神を愛するバクティの道。
And here the tool is the bhajan.
ここではそのツールはバジャンですね。
The path of the Jnana Marga.
だから H の道は。
That is the study of Veda or Vedanta. Here the tool is the Gayatri.
で、Gayatri、Veda とか Vedanta の学習の道なんですけども、これのツールは Gayatri です。
So Gayatri is a tool to liberate ourselves by education.
ですから Gayatri というのは教育を通じて私たちを下脱させる一つの道具であります。
And for the Karma Marga.
カルマの道、行動の道に関して言いますと、
the body is the tool.
私たちのその体そのものが道具であって、それを使って奉仕をして下脱するわけであります。
So if we have no body, we have no seva.
ですから私たちが肉体を持っていなければ奉仕はありませんし。
So we should accept the Gayatri mantra as a means, as a path, as a tool, and not as the end itself.
ですから私たちはガヤトリマントラというものをその道具として受け止めてですね、それをその目的というふうに究極的な目的というふうに受け止めるべきではありません。
So we can compare Gayatri to learning swimming.
そう私たちはそのガヤトリをですね、泳ぐことを学ぶことに例えることができると思います。水泳ですね。
So swimming across the sea of discrimination.
その識別の海を泳いで渡るというそういう泳ぐことなんですけども、
It is very dark. Put on the light.
光をください。
You see, so we compare Gayatri to the art or the lesson of swimming.
ですからガヤトリをですね、その水泳のクラス、水泳の技術というふうに比較することができます。
That is swimming across the sea of discrimination.
それはその識別の海を 泳いで渡ることなんです、
ね、The whole essence of Gayatri is just one word, which is discrimination.
で、ガイトリーマントラのその本質を一言で言いますと、識別であります。
Now, Lord himself is the inspirer of the intelligence.
神そのものがその知性に活気を与える存在であります。
There are so many uneducated people who are very intelligent.
普通の教育を受けてないで非常にこう知性の鋭い方がたくさんいらっしゃいます。
Our Lord Baba himself has only had the high school formal education.
私たちのその神であるスワミご自身もですね、高校ぐらいまでしか授業、学校に行っておりません。
Yet,
しかし、
He is the universal teacher.
宇宙の普遍的な先生であります。
Same way Lord Buddha and Lord Christ,
同じようにお釈迦様もイエス様も、
They had no formal education.
彼らも正式な教育というのを受けておりません。
So they were inspired by the Lord.
ですから、その方々はですね、みんな神ご自身から啓発されたんです。
So we see that education is not the only road to intelligence.
ですから、私たちはその英知を獲得するための道というのは、教育だけが一つの道なのではないということがわかります。
And the Lord is the inspirer of the intelligence.
ですから、神ご自身がですね、私たちの知性を活性化させる方なんです。
So the principle, we are going to the second step now of the base of the Gayatri, how Gayatri is formed.
で私たちはそのガイトリの基盤基礎ということに話を進めます。どのようにガイトリが作られているか。
The principle of the Brahma prompts the intelligence.
でその創造神のブランマがですね知性に促しをもたらします。
And it answers to the prayer of man.
がそれは人々の祈りに応えます。
So this principle of Brahma it prompts the intelligence.In answer only to the prayer of man.
ですからこのブランマの原理はですね、人間の祈りに応えてのみですね、その知性に光を与えるわけ、活性化するわけです。
The animal does not have that intelligence.
ですから動物は、例えば動物はですね、そういう知性を持っておりません。
That is why we call him the Buddha. We call the animal unintelligent.
でその動物をですね、頭、知性がないというふうに考えるわけですけども。
That is because he is unable to reach through the Gayatri or through the prayer to Brahma.
ですからその普通の動物はですね、祈りあるいはガヤトリを通じて神に至ることはできないんです。
So what is that prayer which inspires the intelligence?
でその知性をですね、活性化させるその祈りとは一体何でしょうか。
That's the third line in the mantra which says Dhiyo Yona Prachodayat.
でそれはマントラの3行目に書いてありますけども、Dhiyo Yona Prachodayat.
Oh my dear Lord, please awaken my discrimination.
親しい神様、私のその識別力を目覚めさせてくださいという祈りですね。
Oh Lord, guide me and give me discrimination.
神様、私を導いて識別力を与えてくださいと。
But what kind of discrimination?
じゃあどのような種類の識別力なのでしょうか。
This is the key point of Gayatri.
これはガイトリーの一番重要なポイントであります。
That the if the essence of Gayatri is discrimination,
もしガイトリーのエッセンスが識別力であれば、
theKind of discrimination is that we have to pray for.
その私たちが祈り求めなければならない種類のその識別力というのは。
That is the conflict or the paradox between the worldly and the atmic duties.
それはこの世とそれから魂のですね、義務の間の対立であります。
You see, very often man gets confused.
非常にしばしば私たちは混乱します。
And he is not able to decide.
そしていろんなことに関する決断ができないんですね。
That the atmic duty or the worldly duty, the discrimination between these two is very important. There's a very delicate line between these two.
でこの世俗的な義務とそれから魂の義務というものは非常にこう微妙なそこにこう境目がありまして、その識別が非常に難しいんですね。
So the duty of the body and the material world is one part.
で肉体の義務それからこの物質の世界における肉体の義務というのは一つの部分でありまして。
And the duty of the Atma Dharma and the spiritual world is the second part.
で、霊的な世界におけるその魂のダルマというのはそれは第二番目の部分であります。
So the first kind of the discrimination is between the worldly and atmic affairs.
で、まあ最初のその識別に関して言いますとね、世俗的な事柄とそれから魂に関する事柄との識別であります。
The second element of discrimination is between demonic and the divine nature.
で、その2番目の識別の要素と言いますと、一つは魔物の 特質とそれから神の特質の間の識別であります。
That is the discrimination between the sat and the asat.
それは真実と非真の真と非真の間の識別であります。
Between the evil and the good.
だから正と邪の間の識別です。
But this has been a permanent struggle between the two.
で、こういうもの、その二つのものの間のその、どちらを選ぶかというその苦労はですね、永遠のその人間の課題でありました。
But we have to remember here one thing.
ここで私たち思い出さなくちゃいけないことが一つあります。
In spite of this eternal struggle,
この永遠のその苦闘にもかかわらず、
in this conflict between the ongoing forces,
この両者のですね、その永続、ずっとこう働き続ける二つの力の間のその対立、永遠の対立がありますけれども、
the God or the self or the Atma is ever on the side of dharma.
で、その神あるいは私の魂、アートマというのはですね、いつもダルマの側にあるんですね。
The reality which sustains, not the delusion.
で、私たちを維持するもの、この宇宙を維持するものは名目ではなくて、真実なのであります。
But, yeah, but it undermines it. You see, the delusion is removed.
で、その
by discrimination.
で、名目というものがですね、識別の力によって取り除かれるんです。
Most of the human beings,
ほとんどの人間は、
in spite of feeling that they are aware of consciousness, or they are aware of the divine, they are aware of the Atma, still most of them are always in delusion.
で、例えばその神あるいはアートマというものを意識して、それを意識していながら、それを知っていながらですね、ほとんどの人が迷惑の中にいるわけです。
That is why in this process of Gayatri, if we seek to have the Lord on our side,
ですからこのガイトリーのプロセスの中で私たちがその神を自分たちの側にですね、いてほしいと思うのであれば、
and the duty of this Gayatri is to equip us with the divine nature, the Daiva Sampati.
ですからガイトリーのマントラのその私たちに対するその力、影響というものはですね、私たちをそのそういう神の性質に、私たちに保たせることがその道具の一つの務めであります。役割であります。
This recitation of Gayatri,
で、ガイトリを唱えることは、
brings the divine nature in man,
で、その唱えることによって私たちのその神の性質が浮かび上がってきます。
And which allows us to undertake the respective duties or dharma.
そして私たちがそのダルマ、正義を実践することを可能にしてくれます。
And this divine nature or the Daiva Sampati, these are the qualities of dharma, and where the Lord is, where dharma is, there the Lord is.
その今の神性というかそういうダルマの性質ですね。そのダルマがあるところには神がいるというふうに言われます。
So we see that the Gayatri is a sadhana.
ですから、ガイトリーは霊性修行そのものです。
It is a sadhana of discrimination.
それは犠牲、識別の霊性修行ですね。
So it is a dharma sadhana.
ですから、ダルマのsadhana、ダルマの霊性修行です。
So、today we are here because of the Gayatri sadhana camp. So Gayatri itself is a sadhana.
私たちはまあガイトリーサダナキャンプとしてここに来ていますけども、ガイトリーそのもの、それ自体がサダナ、霊性修行なんですね。
So the various kinds of Gayatris that we have got,
で、私たちはそのいろんな種類のガイトリーマントラがありますけれども、
they give different kinds of discrimination.
で、そのガイトリーマントラによってですね、違った種類のその識別力を私たちに与えるんです。
So therefore, if we have the 12 Gayatris,
ですから私たちが12のガイトリーマントラを持っているとして、
and if we want to emphasize the power on dharma,
で、ダルマの力にを強調したいというものであれば、
Then we go into the Rama Gayatri.
私たちはラーマガイトリを唱えます。
So in same way, all these 12 Gayatris offer emphasis on different kinds of discrimination.
同じようにこの12のガイトリはですね、それぞれ違った種類の識別力に
強調されています。
で、ガイトリサーダナのその全体の目的として、
is directed to learn the clarification between the Atma and the body.
それは魂と肉体との区別を、その識別をつけるためがその目的であります。
As we go deeper into dharma,
で、ダルマのことをより深く考えていきますと、
we will be able to discriminate between the bodily duty and the atmic duties.
魂の義務と肉体の義務と識別することができるようになります。
So the awareness of the atma and to fix the attention and to focus of life on that is the purpose of Gayatri.
ですから、ガイトリのその目的はですね、私たちの人生をそのダルマにこう焦点を当てて人生を送ること、ようになること、それがガイトリマントラを唱えることの目的であります。
You see, the state and the power of the body or that of the material world keeps on changing all the time.
で、その肉体の力、あるいは物質界の力というものはですね、常にこう変化し続けます。
So Swami tells us from a boy you become a youth, you go to middle age and you become old grandfather and finally you die.
まあ、スワミがおっしゃいますけども、人間はですね、子供から青年になって、大人になって、おじいさんになって死んでしまうと。
So these changes which are ending finally, they end into nothingness.
で、こういう変化を通じて最終的に無になってしまうんですね。
But the atma,
しかし、アートマ、魂は、
the splendor of time,
その、
at any time it is present always.
それはいついかなる時でも常にこう存在し続けて、輝いて存在し続けております。
And therefore, this wisdom or atma, it does not change or die at all.
ですからこのアートマの、この魂の英知というものは決して変わることがないわけですね。
And this is what we have to learn, that we are immortal entity.
ですから、私たちはそのガイトリを通じて自分たちがこう永遠の存在であるということを学ばなければいけないんです。
But we don't believe.
しかし私たちはそれを信じておりません。
All the time we are living in the illusion that I am the body.
ですから本当にもう四六時中私たちはですね、自分は肉体であるという名目の中で生きております。
Before we go back from this,
ここの場所からサウダナキャンプからそれぞれの家に帰る前に、
Let us make a promise to our own selves.
自分自身に約束をしましょう。
That we keep on repeating one simple mantra.
いつもいつもその一つの簡単なマントラを繰り返していること。私は肉体ではない、私は魂である、私は肉体ではない、私は神がであると。それを
唱え続け
ます。そうすると、だんだんと自分がアートマであるということを信じるようになってきます。
And then the real power of the atma comes up, and the bodily power is subdued.
そうすると、アートマの神がの持っている力がだんだんとこう表面に出てきまして、肉体の力が、抑えられるようになります。
And the moment we overcome this body consciousness, we are liberated.
私たちがその肉体意識を超えた瞬間にですね、私たちは解脱を得るわけです。
So we should not be under the illusion that liberation is after death.
ですから私たちはその解脱というものは死んでから得られるものだというその名目を取り払わなくてはなりません。
While living, we can enjoy liberation.
私たちは生きている間に解脱を楽しむことができます。
Let us take an example of Swami.
スワミの例を考えてみましょう。
So many people have prayed to Bhagwan.
多くの人々がイエスに
That you have all the powers of the universe.
多くの人がスワミにこのように祈っていらっしゃいます。あなたは本当に宇宙のすべての力をお持ちですと。
And you have got this great power to heal yourself. You need not be on a wheelchair.
ですからスワミはですね、ご自身を癒す力をお持ちですと。あなたは車椅子に座っていらっしゃる必要はありませんというふうに。
He can cure himself in a moment.
スワミはもう一瞬間でですね、ご自身を癒すことはできます。
He doesn't do.
てかそれをスワミはなさいません。
He says, I'm not uncomfortable.
私は、都合が、具合が悪いわけではないと、全然。
I do not need any legs to go in your heart.
で皆さん方のハートに入るために私は一本も足は必要でないと。
Baba's wheelchair is a lesson to us to overcome the body consciousness.
で、スワミが、車椅子に座っていらっしゃることは私たちがですね、肉体意識を乗り越えるための一つの教訓なのであります。
A man who has body is more handicapped than one who has no body.
で、肉体を持っている人の方がですね、肉体を持たない人よりも、より、障害者と言えるわけですね。
Because our attachment to the body
私たちの肉体
makes us handicapped.
私たちの肉体に対する執着が私たちを不具者にするんです。
From morning to night, our entire body system is given priority and the atmic system is put into the second priority.
朝から晩まで私たちのその肉体のこの肉体に関わることがいつもいつもその優先されてですね、魂のことはいつも2番目3番目になってしまいます。ですから、
the spiritual progress is delayed.
この霊的な進歩を遅れるわけです。
And the acceleration of the spiritual project process comes from the Gayatri.
で、
it adds speed.
魂の成長はですね、ガイトリを唱えることによって加速されます。速度が速まります。
So we see that Bhagwan himself
ですから、バガワンご自身が
is teaching us that in spite of having a handicapped body, you are able to achieve all the things that you want to achieve.
で、私たちがその、不具、てか、不具のその体が心象性であってもですね、その、あらゆることを達成してらっしゃるその姿を見ることができます。
Let us remember one thing. Body is an illusion.
一つ覚えておきましょう。肉体ってものは幻影です。
But illusion is a very necessary and beneficial step.
で、この幻影というものはですね、非常に必要な一つのステップなのであります。
Because
なぜかといえば
without illusion, there is no reality. We cannot go to the next step.
その名目がなければですね、本当の真実にたどり着くことはできません。それは一つのステップなんですね。
So it is the beginning of the inquiry to the truth.
ですからそれは真実に至るための探求の最初であります。
That illusion is the first step of the sadhana.
ですから名目というのは霊性修行の第一歩なんです。
So what happens from the illusion?
その名目から先に何が起きるかと言いますと、
it causes us doubt.
名門によって私たちはいろんな疑問を持ち、
When we have got the body, we have got doubts.
肉体があればですね、いろんな疑いが生まれます。
We have got grief.
信じることも生まれますし、
We have got difficulties.
さまざまな混乱があります。
And all these things bring us to take refuge in the Gayatri or in the Lord.
まあそういう混乱がいろいろあればですね、私たちはその神もしくはガヤトリに保護を求めるわけです。
So illusion is a pathway to God.
ですからそういう名門は神に至る道なんですね。
But,
しかし、
our sincerity and steadfastness to get out of that illusion, to get out of that disease,
その名目あるいはその病気から脱出しようという私たちの真実、誠実な、切実な祈りがあれば、
the more pain we have, the more grief we have, the more suffering we have, the more we are inclined to come out of the shell of the body.
私たちは苦しめば苦しむ、discover the atma. 私たちがその苦しみを体験すればするほど、あるいはその悲しみを体験すればするほどですね、そういうところから脱出して、アートマに、その真我にたどり着こうという、意欲が強くなるわけです。
When a person is sick, he wants to try every medicine to get well.
で、人がもし病気であればですね、もう本当にあらゆる薬を試して、とにかく良くなりたいと思います。
But do we have that same kind of desire or earnestness to clean and reach the spiritual wellness to try all kinds of methods?
しかし私たちはそれと同じほどのその真剣さ、あらゆることを試してですね、本当にこう魂がきれいになろうというそういう強い欲望、そういう真剣な欲望があるでしょうか、願望があるでしょうか。
So the spiritual health,
霊的な健康は、
it depends on the level of the delusion.
それは迷惑のそのレベルに左右されます。
There was the great lady who had lost 100 sons in the Mahabharata.
Mahabharata の物語の中でですね、100人の息子が亡くなってしまったお母さん、女性がいらっしゃいました。
And she said, because of that grief, I am able to see God.
で、彼女の言ったことは、その悲しみがあったために私は神を見ることができた。
Therefore, this Gayatri sadhana begins with illusion.
ですから、このガヤトリの霊性修行はですね、名目から始まります。
But we have to be aware that this illusionis a part or process, the first step towards the liberation.
ですからこの名目というのはですね、下脱に至る最初のステップだ、最初の一歩だということを知っていなければなりません。
So this illusion is the foundation and it ends in the sannyasa or the renunciation.
で、この名目というものが基盤になっておりまして、で、最終的にそれが、出家、サンニャサ、無執着の世界で終わるわけです。
So that is by the discrimination of Gayatri that the illusion, that seed, is put and the sannyasa, the fruit comes.
So でもそのガヤトリのその霊性修行のプロセスにおいては、名目という種が元で、そして最終的に、無執着という果実が生じるわけです。sannyasa ですね。
But in the Gayatri we pray for the intellect.
しかし、ガヤトリの中で私たちは知性を求めて祈ります。
Why are we praying for the intellect?
どうして皆さんは知性を求めて祈るんでしょうか。なぜかというと、
because it will free us from the grief.
それは私たちを悲しみから解き放つことができますし、
and it will keep us in eternal bliss.
また永遠の至福の中に私たちを留めていくことができます。
So they say that Gayatri is the mother of all the Vedas.
ですから、ガヤトリは全てのベーダの母であるというふうに言われております。
Why do they say so?
どうして なぜそういうことを言うかと言いますと、
because it gives the illumination to understand the Atma principle.
それはアートマの原理を理解することができるような知性にこう光を与えてくれるんですね。
So when Swami says in his divine talk,
Swami がご講話の中でおっしゃった時に、
I am God and you are also God, but you do not know that you are God.
Swami がご講話の中で私は神である、そしてあなたも神であるけれども、あなたは自分が神であることを知らないというふうにおっしゃいますけども。
So this unawareness is the referral that we are the Atma.
ですからその私たちが自分たちがアートマであるということを知らないというこの状況がありますけども。
And we have to illuminate this atmic knowledge inside.
自分の中にあるそのアートマの知識に光を当てなければなりませんと。
So we see that the biggest fruit of chanting the Gayatri,
the Gayatri を唱えることによる最大の成果は
that a person learns the insignificance of the duality.
それはそれを通じてですね、私たちが二元性がいかに不毛、全く無意味であることを学ぶわけです。それを通じて。
So the positive aspect of the Gayatri is to learn the insignificance of the duality.
ですから、ガヤトリのそのプラスの側面というものはですね、二元性が無意味であることを知るということです。
When there is a small child at home,
家に小さな子供がいればですね、
he does so many things,
いろんなことをします。
which the adult person is already aware, so he ignores it with confidence.
それはその大人はですね、子供たちが何をしているか全部分かっていますので、全く無視、もう自信を持ってそれを無視します。
In the same way, we have to be adults.Spirituality, in spiritually,
それと同じように私たちもその霊性の中においてやっぱ大人でなければなりません。
And we have to ignore and reject the duality.
そして、二元性を無視して本当に拒まなければいけません。
So when we reject the duality of the body and the atma,
で私たちがその肉体とアートマというその二元性を無視したときには、
we become true human beings.
私たちは本当の人間になることができます。
So the definition Swami has given to become a man.
スワミが人間になることための
It is to deserve the status of rejecting duality.
人間になるその資格というものですね。この二元性を否定するという、それが人間になるための一つの資格であるというふうにおっしゃいます。
So we have to earn the victory over our internal enemy rather than the external one.
ですから私たちはその外側の敵ではなくて自分の中の敵に打ち勝たなければなりません。
So what is the internal enemy?
その内側の敵とは一体何でしょうか
?That is,
それは
the power of the senses.
感覚の力です。
That is, a wise man will say that joy is grief and grief is joy.
で賢い賢者はですね、悲しみは喜びであり、喜びは悲しみであると言うでしょう。
Because、
なぜかといえば、
in any aspect, because today we have no time,
今日は時間がありませんので、
in any aspect, you go home and reflect that there has been no element in which you have experienced joy without grief.
で、もう、あらゆる場合を考えてみて、家に帰って考えていただくと分かるんですけども、一つのその全く悲しみの要素が全くない喜び純粋な喜びだけを体験したということはないはずですね。悲しみ苦しみ、それなしで喜びだけってことはないはずです。
So we see that the joy and grief.
ですから喜びとその悲しみは、
and this oneness of the joy and grief has to be learned by us.
ですから私たちはその喜びと悲しみ、喜びと苦しみが一つであるということを学ばなければなりません。
What is that? Be happy in grief.
つまり苦しみの中で悲しみの中で喜びなさいと、幸せでいなさいと。
A person died. I told him congratulations.
ある人が亡くなりました。で私はおめでとうと言いました。
And he said you are a fool.
そうするとそれを聞いた人はあんたはバカだと。
I agree. I'm a fool in the worldly sense.
で私はその世俗的に言うとバカだってことは分かりますと。
But we have to realize,
しかし気がつかなければいけないんですが、
that even when a lady becomes a widow,
女性が未亡人になったとしてもですね。
In the Vedam we say that being a widow is the highest form of sadhana.
で女性が未亡人になることはですね最高の形の霊性修行であるというふうに言われています。
Most ladies realize the greatness, nobleness of their husband after death.
でほとんどの人々がですね、自分のご主人がどんなに素晴らしい人であったかということをご主人が亡くなって初めて気がつくんです。
Because during lifetime there is body contact more and less atmic contact between man and wife, and it turns after death into the atmic contact.
で生きている間はですね、その魂の関係よりも肉体の関係の方が非常に多くなりますので、で旦那ご主人が亡くなってから初めてそのそういう魂の関係が生じるわけです。
So we have to train our senses and other organs to enable us to reject the duality of joy and grief.
ですから私たちはその自分たちの感覚を訓練して、そういう悲しみと喜び、苦しみと喜びの二元性を拒否するというそういうことを感覚に教えなければなりません。
So we finish here the first part of the Gayatri.
ここでまあガヤトリに関する最初の部分が終わるんですが、ガヤトリはつまりガヤトリは道具であるという話ですけども、
it is a tool to bring discrimination.
それは識別をもたらすための道具であるという話ですけども、
between the real and the worldly things.
真実とそれから世俗的なものとの間のその識別です。
ここでディボーショナルソングをお聴きいただきます。
オーマーサイマー愛しき母よです。
続きまして御言葉のコーナーをお送りします。今月はイーシュアランマデーのご講話からです。
2005年5月のイーシュアランマデーのご講話から、母の愛を得ることで神の愛を得なさい、お聞きください。
母の子宮から生まれ出るとき、人の首にはどんな花輪もかかってはいない。真珠も金も一連の宝石もトパーズの首飾りもルビーの首飾りもどんな高価な宝石でできた首飾りもかかってはいない。しかし 一つ首にかかっているものがある。それは断ち切ることのできない鎖。主ブラフマーによってつなげられた前世の善行と悪行の結果という首は、愛の化身である皆さん、母の愛は世界のどんな友人や親類の愛よりも気高い最高のものです。母の力に並ぶものはありません。だから私たちは生まれた国を母国と呼ぶのです。バーラタの国は私たちの母親のようなものです。私たちのこの聖地には古代より様々なエネルギーが生み出されてきました。ラーマクリシュナ・パラマハンサやヴィヴェーカーナンダといった偉大な聖人が霊的な力を得ることができたのは、ひとえに母親の祝福の力によるものです。母のハートの神聖さと母の祝福の力に並ぶものはありませんけれども、残念なことに私たちの国でもどこの国でも人は母の愛を理解できずにいます。それほど神聖な力を持つ母親を無視するのは大きな罪です。まさに母親の心の気高さと神聖さを思い出させるために、霊性の分野ではまず母を神として崇めよと説き、母親には第一の位が与えられてきました。それはマトゥールデーボーババー、母を神と崇めよ、ピトゥールデーボーババー、父を神と崇めよ、アーチャーラデーボーババー、死を神と崇めよ、アティティデーボーババー、客を神と崇めよと歌われています。このように母親は真っ先に歌われています。母親に対する名誉と尊厳を守って初めて真の息子と呼ばれる資格を与えられます。母親の愛を獲得できなかった人の人生は浪費に過ぎません。ですから私たちはまず第一に母の愛を得るに値するようにならなければなりません。母の愛を言葉で説明し尽くせる人などいません。母親の意志の強さがあってこそ、息子は人生で成功を収めます。ですから、人は自分の母親を敬い、愛するべきなのです。母親には最高の位を与えなければなりません。それができる人だけが、真に国をリードしていくことができます。神々を崇めても崇めなくても構いませんが、母は必ず神として崇めなければなりません。決して自分の母親の愛を忘れてはなりません。母の愛は最高です。子供の中にある神聖な思いは、唯一母の愛によって発達します。気高い性質を備えた母親のいるところには、必ず平和と繁栄がもたらされるでしょう。自分の母親の愛を無視して、人々の愛を切望するのは愚かなことです。それゆえ、人は母を崇め、尊ぶべきです。経験によって、母の愛を知ろうと努めるべきです。首里、ラーマクリシュナ・パラマハンサの母親は、気高い女性でした。飲み物も食べ物もない悲惨な状態にあったとき、彼女は神に対する揺るぎない信仰と信愛を育み、気高い思いを抱き、気高い行いに従事することに時間を費やすことで、神の恩寵を得ました。母親を尊敬し、母親の愛を獲得して初めて、人は真の意味で、人間と呼ばれることができます。この世には母親より偉大な神はいません。残念なことに、 今、人々はこの真理を忘れ、様々な場所に神を探しに行っています。目に見えない神を切望する代わりに、自分の目の前にいる生きた神に礼拝し、奉仕すべきです。これをしないで、神の聖なるダルシャンを得ようと、苦行や聖地巡礼、礼拝や儀式といった様々な行いを始める人がいますが、それは無駄です。先に自分の母親の愛を勝ち取らずして、神の恩寵を勝ち取ることはできません。母の愛は、停留としてすべての人のうちに流れています。偉大な人物の歴史を調べてみれば、母の愛という助けがあったからこそ、人生で高い地位に達することができたことは明らかです。母親の気高い考えに従って人生を送るとき、あらゆる苦しみは取り除かれるでしょう。他の人のことは尊敬してもしなくても構いませんが、自分の母親のことは必ず尊敬しなければなりません。人は自分の母親の愛を勝ち取るために一生を捧げるべきです。母の愛には常に指針がありません。私たちはそのような愛を育めるようにならなければなりません。どこに行こうとも何を見ようとも母の愛という祝福があってこそ繁栄を得ることができます。母の愛を勝ち取れないまま神の恩寵を勝ち取ることを望むことなどできますか？ですから、まず第一に、自分の母親の愛を勝ち取れるよう努力しなければなりません。母親の気持ちを傷つけるような仕事を引き受けるべきではありません。母のハートは非常に傷つきやすいものです。ですから、母親の気持ちを傷つけないようにしなければなりません。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にバジャンをお送りいたします。
すべてを見守る母なる祭です。お聞きください。 それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
ジェイ・サイラーム。